恐ろしいけど美しい光景だったよ。イエス様はお弟子を 2,3 人従えてお立ちになって、その後ろに大勢の人が群がっていた。どこから見ても王様のようだった。そのお声は威厳を備えて朗々と響き渡ったものだ。みんなは動物を連れて逃げ出したがね、恐れることのないものだけは後に残ったんだ。そのうちにイエス様に会いに来た者たちが一緒になってね、イエス様が病をお治しになると神殿の庭はもう割れんばかりの歓声でね。
私も見たかったわ。
そこへ長老や学者たちが戻ってきたのさ。あんな光景は見たことないよ。この世の名誉も王の印も一切身につけず、若いイエス様が立ちはだかっておられる。それを取り囲む祭司やお偉方は立派な衣装に高い身分を表す印をつけてさ、学者たちは手に持った巻物をやたら引き合いにしてたよ。イエス様は王者の風格で静かに立っておられた。連中は寄ってたがってイエス様を質問攻めにしたんだがね、イエス様は混じり気のない真実で一つ一つ挑戦に応じておられた。
ではこれからはイエス様に従うおつもり？
そうだよ。あの方の言葉は真実だ。しかし実はちょっと困ってるんだよ。私もそうだが、大抵の者は今まで神殿の祭司たちの知恵や信仰の深さを敬ってきたし、信仰の上のことではずっとその権威に従ってきたんだ。その同じ人たちがイエス様の評判を落とそうとしている。どうしてなんだ？
イエス様の人気が妬ましいからではなくって？
それにしてもどうして信じないんだろう。あの方の教えはあんなにわかりやすいのに、どっちが正しい道なのか迷うことがあるんだ。イエス様に従うか、神殿の権威に従うかってね。
それはあなたがお決めになるしかないわ。
待とう。そしてどうなるのか見ることにしよう。
天に増します父よ、慈しみ深く心優しく全能なる父よ、私はイスラエルの指導者たちに警戒を与え、彼らの真の姿を見せてやりましたけれども、まだしなければならないことが残っています。人々は言い伝えを敬い、腐れ切った祭司の制度を盲目的に信じているために奴隷にされているのです。私はこの鎖を断ち切らねばなりません。祭司や支配者やパリサイ人らの本性をもっと完全に暴かねばならないのです。そのために父よ、力をお貸しください。そして偽善な律法学者パリサイ人たちよ、あなた方は災いである。あなた方は天国を閉ざして人々を入らせない。自分も入らないし、入ろうとする人を入らせもしない。偽善な律法学者パリサイ人たち、あなた方は災いである。あなた方はヤモメたちの家を食い倒し、見栄のために長い祈りをする。だからもっと厳しい裁きを受けるに違いない。偽善な律法学者パリサイ人たち、あなた方は災いである。ハッカ、イノンド、クミンなどの薬味の10分の1を宮に納めておりながら、律法の中でもっと重要な公平と憐れみと忠実とを見逃している。それもしなければならないが、これも見逃してはならない。偽善な律法学者パリサイ人たち、これらのことの報いは皆今の時代に及ぶであろう。ああ、エルサレム、エルサレム、預言者たちを殺し、お前に使わされた人たちを石で打ち殺す者よ。主の御名によって来たる者に祝福あれとお前たちが言う時までは、今後再び私に会うことはないであろう。
神様、私は今日もたくさん食べておりませんが、 たとえわずかでも私の心と体の恵みになりますように。そうすればもっとよく御心に沿って行うことができます。私は貧しいやもめですが大変恵まれております。神様はこの世のあらゆる美しいものを与えてくださいました。色鮮やかな鳥たちは喜びの歌を歌ってくれます。私は野の花の香りと柔らかい手触りが大好きです。それは主に優しく撫でられてそうなったのでございます。私は主のために何かして差し上げとうございます。明日は安息日ですから、お宮に上がって小銭2枚を私の捧げ物として神様に差し上げます。わずかな捧げ物ですが、それが私の全財産なのです。どうかこれを使って誰かにお恵みを与えてください。アーメン。私は小銭2枚しか持ってこないのに、恥ずかしいからこれを捧げるところを誰にも見られないようにしよう。でもこんなこと失礼に当たらないかしら。いえいえ、たとえわずかでも真心があればそんなことはないわ。人は心を見ないで捧げるお金の額を見るのよね。お宮のお勤めは神様の決められたことだから、お役に立つためなら少しでもできるだけのことをしなければならない道理だわ。あ、またお金持ちの人が来た。ちょっと下がっていましょう。さあ、今なら誰も来ない。急いで帰れば誰にも。イエス様、私をまっすぐに見ていなさる。
そこでイエスは弟子たちを呼び寄せて言われました。
よく聞きなさい。あの貧しいやもめは賽銭箱に投げ入れている人たちの中で誰よりもたくさん入れたのだ。みんなのものは有り余る中から投げ入れたが、あの婦人はその乏しい中からあらゆる持ち物、その生活費全部を入れたからである。